皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言の時間がやってまいりました。もう2月ですね。この前明けましておめでとうなどと言っていたんですが、もう1年の 8% が経っちゃったのかな、早い気がします。今日このスタジオに来る時にもいつものように京阪三条で電車を降りて、三条大橋を渡りながら来たんですが、お昼時に近い時間帯に来るとあの土手に座ってお弁当などを広げるとハートとかカラスがやってくるんですよね。狙ってるんですね。私も前狙われたことがありましたけれども、橋を渡って、自分自身の買い物をするためにコンビニに寄って、三条河原町の交差点まで来ましたらば、ものすごい音を立てたパトカーが2台30秒間隔ぐらいでものすごいスピードで北の方に走っていきました。きっと何か交通事故なのか、あるいは何か事件なのかですね、ただならぬ雰囲気でありました。まあ、そういうのを見聞きするにつれて、自分が今のところ安全に日々暮らしていることについてほっとするような、これからも気をつけなくちゃっていう感じになりますね。さて、1月にも下旬に福島に行ってきました。57回目の訪問でしたけれども、保育園2箇所の散歩ルートの見立てとか、あるいは毎日出す給食の食材の放射能検査、このところもやってもやっても放射能なしっていう結果しか出てこないので、資料を作るのがかなり大変なもんだから、労力を取られるんですね。だからもうやめてもいいのではないかっていう声が、保育園の保育士の間にも起こっている中で、いつどういう理由で、やめたらいいのかっていうのを悩んでるので、その相談にも行ってきました。人間なんかことを始めるときには理由があるもんだから、放射能の汚染が心配だから食品を測ろうとかいう、そういう理由があって始めるんだけれども、ずっとやってるうちにもう何にも放射能が検出されなくなって、毎日毎日測定表に ND、Not Detectable、 測定限界以下ですね、そういうのを書き込むために、資料1時間ぐらいかかって作ってるっていうのが、保育の他の仕事も忙しい中でいつまでやる必要があるのか、ちょっと悩ましいところなんですね。その相談に乗ってきました。ちょっと前に示唆したかもしれませんけれども、私は10年目軟着陸作戦っていうのを提案してきたんですけども、今すぐやめても放射線防護学的には何の問題もないけれども、人間はやっぱり気持ちが大事だからね。今急にやめると保護者も含めて大丈夫かっていう不安が残るといけないので、10年目、事故が起こったのが2011年3月11日だったから2021年3月11日を期して辞めるかどうかの最終判断をすることにして、それまで今までやってきた測定を少し緩めてね、測定する品目を減らすとか、いう工夫をして、だんだん減らしていって2011年3月11日に、2021年ですね、今から2年後ですけども、そこに何か学習会とか講演会とか市のこういう放射能担当の人を呼ぶとかして、保育園における給食の放射能汚染の現状はどういうものかということについてみんなで学び合って、そんなら、この保育園で測定するのを一区切りさせてもいいねっていうような判断をしたらどうかっていうんで、10年目軟着陸作戦っていうのを提案したんですが、割に気に入られたようで、これから具体化するっていうことになりました。それから農家が今年も作物の栽培をするんだけども、汚染環境は大丈夫かどうかっていう相談にも乗った上で、浜通り太平洋側の楢葉町っていうところにある 法教寺宝の鏡の寺と書くんですが、浄土宗の室町時代以来の古いお寺で、ここに行って和尚さん、早川徳夫さんというんですが、この和尚さんと、まあ、40年来原発反対運動を一緒にやってきたので、原発開墾伝言の日、原発を批判する活動をやってきたけども、それをついに作らせてしまった上でこんな大事故を起こしてしまったことについての、まあ、開墾ですね、そして、そういうことを二度と起こさないように、それにはどうしたらいいかということを将来の人々に伝言として伝える、そういう記念碑を作ろうというんで、その相談をさらに詰めてきてきたんですね。私がその原発開墾伝言の日に刻む詩を書いたんですけども、その詩を、まあ、高さ1メートル幅2メートルぐらいの、まあ、畳1畳よりも大きいぐらいのものに書いて、そこに浄土宗のお寺だから、阿弥陀菩薩の像と伝統を置いてですね、そして、まあ、少なくとも数世紀その伝言が伝わるように一生懸命取り組みましょうということになったんですね。その時にちょっと和尚さんとお話したんですけれども、浄土宗というのは、まあ、あの鎌倉時代に現れた仏教で、南無阿弥陀仏というふうに唱えると救われるっていう、だから念仏を一生懸命唱えようということですね。それまでの平安仏教は京都を中心にして、まあ、ありましたけれども、真言宗とか天台宗というのがあったんですけれども、まあ、鎌倉時代になると、まあ、戦争ですね、武士の間の戦いが起こって、武士の中には、まあ、人を殺した人もいるわけです、当然ね。そういう人でも救われるのかどうかというのは、やっぱり武士にとっては、非常に深刻な問題なんだけども、南無阿弥陀仏と一心に唱えれば救われるっていうんでね、それはかなり、高い、支持を受けたわけですね。まあ、天台宗、比叡のお山にある天台宗のお寺などでは、ご存知かと思いますが、千日開放行なんて、1日30キロぐらいの道のりを 山を駆け巡って、それを千日やった上で1週間ぐらい飲まず食わずで修行すると救われるっていうんだけども、とてもそんなことはやってられない、なかなかね。でしかも自分はあの戦争で戦に駆り立てられて刀で人を殺したりなんかもしてる、命を殺めているので、もう絶望的なんですけど、それでもやっぱり死んだ後はできれば極楽に行きたいっていうわけで、そのためにはどうしたらいいかっていうと、南無阿弥陀仏と唱えればいいっていうんだから、これはすごいですね。まあ、浄土宗の後にご承知でしょうが、浄土真宗っていうのができて、親鸞っていう和尚さんが作るんです。こちらも南無阿弥陀仏と唱えるんですけども、親鸞上人は南無阿弥陀仏と唱えれば救われて、唱えないと救われないなんていうケチなことを仏様は言わない、仏様は全員救うんだってね、思わず口をついて南無阿弥陀仏と出た時には自分が救われてるってことを自覚した瞬間だっていうんで、同じ浄土宗、浄土真宗、南無阿弥陀仏と唱えるけども、その意味合いは歴史的にそれなりの違いがあるんですけども、まあ、和尚さんと話したのはです、まあ、阿弥陀仏っていうね、阿弥陀様の阿弥陀っていうのはどんな意味だったのか、僕はなんか物事の元々の意味とか考える癖があってね、阿弥陀っていうのはサンスクリット語の阿弥陀、阿プラス弥陀、阿っていうのは何々ではないっていう否定の接頭詞なんですね。弥陀っていうのは推し量るっていう意味なので、阿弥陀っていうのは推し量ることができない、広大無辺な宇宙の原理ですね、とても人間が推し量ることができない、計り知れない、そういうものの存在を阿弥陀とこういう言ったわけですね。それに対してですね、僕の方は原子力なんていうのをずっとやってきたので、アトムの世界に関わってきたんですが、アトムっていうことはまたアプラストムから成り立っていて、アっていうのは何々ではないっていう否定の接頭詞でね、トムっていうのはチョンギルっていう意味なんですね、ギリシャ語でね。 今でも病院に行くと CT スキャン、コンピューテッドトモグラフィーという断層撮影というのがありますが、トモグラフィーのトモというのは切るという意味で、人間を輪切りにするように撮影するので、CT スキャン、コンピューテッドトモグラフィーというんですね。だからアトムの世界というのは R プラストム、切ることができない、それ以上細分化することができない物質の最小の単位のことをアトムとこう名付けたんですね。ジョン・ドルトンという人が名付けたんですけども、この人はもう小学校の時代から学校の校長先生やったっていう、変な人って変な人だけども驚くべき人ですけども、この人の時代にはまさにこれ以上細分化できない最小の単位としてアトムと名付けたんだけども、その後の研究によって原子そのものが内部構造を持つ、つまり原子もさらにちょん切ることができて、原子核と電子とかね、その原子核もさらに陽子と中性子とかより細かい素粒子っていうのに分けられることが分かってきたけれども、今でも原子のことはアトムと言ってるんですね。片っぽの浄土宗の早川和尚さんは、計り知れない広大無辺なものに対する信仰をベースに人生を刻んできて、私と同じ今78歳なんですけれども、一方の私はこれ以上切り刻むことができない、宇宙の最小単位としてのアトムの世界に関わって、78年来たんですね。その2人、広大無辺なるものとこれ以上細分化できない2人が福島の原発問題であって、今共同で、記念碑を作ろうとしているっていうのは、何かそれ自身とても面白いことに感じてね、まあ、ぜひ、まあ、お金もかかることに相違ないんですけども、2021年のそれこそ3月21日、さっき保育園が、食材の放射能のチェックを一区切りつけようかって、その原発事故から10年目にはまあ、お披露目ができるようにしたいということで、今私がその畳1畳分余りの詩を試しに書いていって、その上にどれくらい大きな阿弥陀様の像も置けばいいかっていうね、それをもうさらに次に会う時には詰めていこうっていうことになったんですね。まあ、我々1968年ぐらいから私はこの国の原発政策批判をやって、もうだからちょうど50年目ぐらいになるんですけれども、その原発が反対運動にもかかわらず日本に54基もできて、そのうちの1機が自然災害に巻き込まれて、とてつもない人類史的な事故を起こしてしまったということについてはとても悔やまれる、もっと何かやり方はなかったのかというふうに悔やまれますけれどもね、まあ、これからも、まあ、早川和尚さんなどとも協力しながら、後世にこういうことがもう起こらないようにみんなで努力しようではないかということを、まあ、伝えていきたいというふうに思っています。まあ、福島は2月、今月は寒くて雪が降る恐れがあるので、放射能の測定も、まあ、実態が分からなく雪で放射線が隠されてしまう恐れがあるので、2月はお休みですが、3月からまた福島に赴いて、毎月の福島調査を続けていきたいと思っています。来年には80歳になりますけども、この調査に、まあ、年齢制限はないので、まあ、しばらくは続けていきたいと思っております。また来月お会いしましょう。さようなら。